こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。しんどい中間管理職のサイドファイラ超入門。お金の3ステップでしがみつく働き方から選べる人生は、40代、50代の中間管理職を主な読者に想定した資産形成と働き方再設計の入門書である、著者の八女仙人は、定年まで耐え続けることを前提にせず、家計管理、税制優遇制度、長期投資、そして副収入を組み合わせることで働き方の選択肢を増やす考え方を示している。中心にあるのはサイドファイルであり、完全な早期退職ではなく、必要な生活費の一部を資産収入で補いながら自分の裁量で働く状態を目指す点に特徴がある。 NISA やアイデコ、米国株 ETF などの基本を扱うため、投資経験が浅い読者にも実行手順を把握しやすい構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中間管理職の限界感を資産形成の出発点として扱う構成。本書の特徴は、ファイアラを若年層の極端な節約や高収入者向けの夢としてではなく、40代50代の中間管理職が直面する現実的な問題への対処法として位置づけている点にある。上司と部下の間で責任を負い、体力や気力の低下を感じ始める世代にとって、定年まで同じ働き方を続ける前提は大きなリスクになりうる。本書はその不安を精神論で処理するのではなく、必要資金、生活費、投資制度、副収入の設計に分解する。これにより漠然としたしんどさを数字と行動に落とし込める課題へ変換している。完全退職を急ぐのではなく、会社にしがみつく以外の選択肢を作ることが主眼であり、この視点は中高年向けのファイル入門として実用的である。読者は退職するか我慢するかという二択ではなく、勤務継続、収入縮小、独立、副業を組み合わせる中間的な選択肢を考えられる。次に、お金の3ステップで投資初心者が実行順序を把握できる。本書は、資産形成を複雑な金融知識の集積としてではなく、お金の3ステップとして整理している。概要としては、証券口座を開くこと、 NISA やアイデコなどの税制優遇制度を活用すること、米国株 ETF などへの継続投資を検討することが軸になる。この順序は初心者にとって重要である。なぜなら、多くの人は投資商品の比較から入って迷いやすいが、実際には口座開設、制度選択、セキュリフォービンという実務的な段階を踏まなければ始まらないからである。特に40代50代は、投資期間が若年層より短くなる一方で、退職金、年金、教育費、住宅費などの要素が重なりやすい。そのため、非課税制度を使って効率を高める発想は現実的である。本書の価値は、斬新な投資理論を提示することではなく、投資を始めるまでの心理的な障壁を下げ、制度と商品選びの基本的な動線を明確にする点にある。さらに、我慢の節約ではなく、人生の最適化として支出を見直す。本書で重視される家計改善は、単に支出を切り詰める節約は異なる。中心にあるのは人生の最適化という考え方であり、自分にとって価値が低い支出を減らし、本当に重要な時間や経験に資源を集中させるという整理である。この違いは実践上大きい。過度な節約は継続が難しく、生活の満足度を下げるため、長期投資の土台となる入金力を維持しにくい。価値判断に基づく支出削減なら、飲み会、見栄の消費、惰性的な買い物などを見直しながら、必要な楽しみまで削らずに済む。40代、50代では生活水準が固定化しやすく、家族や職場関係の支出も増えやすい。本書は支出削減を自己否定ではなく、選択の回復として扱うため、読者が抵抗感を持ちにくい。資産形成の第一歩を収入増だけに求めず、日常の資金流出を整える点が、サイドファイラの現実性を支えている。サイドファイラを完全リタイアではなく、働き方の出口戦略として描く。本書のサイドファイラ感は、仕事を完全に辞めることよりも働き方の主導権を取り戻すことに近い。資産収入だけで生活費のすべてを賄うには大きな勃本が必要になるが、一部を副業や個人事業の収入で補うなら、必要資金は相対的に下がる。この考え方は40代50代にとって現実的である。長年の職務経験、人脈、専門知識をそのまま会社内の昇進競争に使うだけでなく、個人としての収入源に変換できれば、退職時期や勤務形態の選択肢が広がるからである。本書は、サイドビジネスの詳細な業種別ノウハウを主目的にする本ではないが、資産収入と労働収入を組み合わせる発想を提示する点に意義がある。これは、ファイラを達成か未達かで判断する硬直的な見方を避け、定年前後の移行期を柔軟に設計する考え方である。最後に、必要資金とNISAの基本を結びつけて計画を数字に落とす。サイドファイルを考える際に重要なのは、いくらあれば安心かという問いを感覚で終わらせないことである。本書は、必要資金の考え方とNISAの基本を結びつけ、読者が自分の生活費、想定、 資産形成期間をもとに計画を立てる方向へ導いているファイル関連の議論では、年生活費の何倍という目安や資産取り崩しの考え方が語られることが多いが、実際には年齢、家族構成、年金見込み、住宅状況によって必要額は大きく変わる。そこで非課税投資枠を使いながら長期で積み立てることは、税負担を抑えて資産形成効率を上げる基本戦略になる。特に新NISAは投資初心者にも関心が高い制度であり、本書のように働き方の見直しと接続して説明されると、単なる制度解説より実践目的が明確になる。数字を置くことで不安は漠然とした恐れから調整可能な計画へ変わる。結論として本書は、40代50代で仕事の負担が重くなり、定年まで同じ働き方を続けることに不安を感じている人に向いている。特に投資を始めたいが何から手をつけるべきかわからない人、NISAやiDeCoの基本を働き方の見直しと関連付けて理解したい人、完全な早期退職ではなく収入源を分散して自由度を高めたい人に実用的である。得られる利益は資産形成の基本手順を知ることだけではない。支出を我慢ではなく価値基準で見直す視点、会社収入だけに依存しない設計、必要資金を数字で考える習慣も身につく。同種のファイル本と比べると革新的な投資手法を打ち出す本ではなく、むしろ基本に忠実な入門書である。その一方で中間管理職という読者像を明確にし、定年退職まで耐える働き方から選べる働き方へ移るという問題設定に焦点を絞っている点が差別化要素である。若くして完全リタイアを目指す本よりも、現職の責任や年齢条件を抱えた読者が現実的に読みやすい一冊である。ご支援いただける場合はやめ千人、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。